説教 CD ナンバー253、本日のメッセージは私が一番と題して、2013年8月24日に持たれました礼拝説教です。話、砂川満。
おはようございます。今日のお話はですね、前回沖縄に来た時、4月でしたね、その時にある姉妹に、このテーマで話してくれって頼まれてですね、まあ、今度じゃあ沖縄で今帰仁のこの教会でお話しする機会があったらやりましょうと、そのように約束してたんですね。ただその姉妹は今日はいませんけれども、まあいいでしょう。私たち人間を含む全ての生き物、また、私たちの世界を含む全宇宙は様々な法則というものに支配されています。法則って、まあ、大人の皆さんはご存知だと思うんですけれども、科学的に言うならば、慣性の法則とかですね、言い換えれば運動の法則と言いますね。あるいは、これ有名ですね、万有引力の法則っていうものがあります。科学的なことを分からなくても教会ではですね、健康の法則とかそういう言い回し聞かれたことがあると思います。法則という言葉、辞書で引いてみますとこのような定義になっていました。必ず守らなければならない規範、掟、またいつでもどこででも一定の条件のもとに成立するところの普遍的必然的、またそれを言い表したもの。残念ながら世の中にはですね、自殺という形で、方法でですね、自らの命を絶つ人たちがいます。あんまり触れたくない部分なんですけれども、ちょっと考えた時にどうやって自殺するのかなって、パッと思い浮かんだのが高いところからピョーンって飛び降りる自殺。高いところから落ちたら死んでしまいますね。それからここにロープを置いてですね、ここに首を引っ掛けてブラーンとやったらやっぱり自殺になりますよね。どれもこれも結局法則を利用してるんですね。高いところから落ちたら死んでしまうとか、首につって宙ぶらりになったら死んでしまうとかですね、これ法則なんです。そういうことをしたら命取りになるというか、まあ、法則を利用しているというか逆らっているというか、または、飲酒とか喫煙とか暴飲暴食とかですね、こういうことも、まあ、長い目で見れば一種の自殺ですね。法則に逆らったことを体に課すと結局命を縮めてしまうという結果に至るわけです。引用文を読みします。自然の法則は神の法則、神の律法であるということ、すなわちそれは神の実戒と全く同じように神聖なものである。神は肉体の機能を支配する法則を身体のすべての神経と筋肉と組織に記された。これらの法則の一つでも不注意にあるいは故意に犯すことは創造主に対する罪悪である。自然の法則は神の律法であるから、これらの法則を注意深く研究することは明らかに我々の義務である。我々は 自分の身体に関するその規定を学んでそれに従わなければならない。これらのことに無知であることは罪である。神の律法である全ての自然の法則は我々の益のために設計された。これらに従うことは現世での幸福を増進し来世への準備をする助けとなる。明石の文からの引用文いくつか紹介しました。これらの引用文からも、万物の創造主であられる愛の神様が道徳律と同様に自然の法則を作られたのであり、神の律法と同じく自然の法則を犯すことも罪であり命取りとなりうることがわかると思います。ヨブ記38章33節にこのような言葉があります。あなたは天の法則を知っているか。その掟に、その掟を地に施すことができるか。この世界が作られる前、天において神様の法則、律法が破られました。ルシファーという最高位の天使がキリストに嫉妬し、さらに神の地位をむやみに欲しがり、天で謀反を起こしました。反逆ですね。結果3分の1の天使が彼に従いました。永遠の命とは唯一真の神にいますお方とイエス・キリストとを知ることと、ヨハネ17章3節に書かれていますけれども、神様と私たちとの関係を夫婦関係になぞらえますと、父なる神様と、イエス・キリストを知ることとはすなわち、神様と一つになることだということがわかります。そういった観点からですね、聖書の御言葉から、法則をちょっと引き出してみました。こういう法則が成り立つと思うんですね。まずこうです。命の神、命の源であられる神キリストと一つになること、それが永遠の命である。逆に命の源であられる神キリストに背を向け離れることは、離れることが永遠の死、滅びにすなわち至るわけです。イザヤ書59章の2節を見ますと、そこにはですね、私たちの不義と罪が神様と私たちとの間を隔てると書かれています。次にイザヤ書14章12節から14節を見てみましょう。金手訳聖書に訳しましたので、その金手訳聖書から、お読みしたいと思います。黎明の子ルシファーよ、あなたはどうして天から落とされてしまったのか。あなたはどうして切り落とされて地に倒れ国々を弱めたのか。それはあなたが心の中でこう言ったからである。ここから注目してください。私は天に上り詰め、私は自らの王座を神の星の上にまで高め、また私は北の果てにある集会の山に座し、私は雲の頂に上り、私は意図高き者のようになろう。私は、私はって出てきますよね。英語ではもう I って言うんですけども、 I I I ってしょっちゅう、何回も繰り返されています。私私、これが罪の起源、根源なんですね。利己心、自己中心の心、ここから罪が、全ての罪が派生したわけです。いろんな法則がこの宇宙を支配しているんですけれども、聖書にもさまざまな法則原則が書かれていまして、まあ、その中の、一つに注目してみました。聖書が教える神様の大法則、あなたの目は高ぶるものを見てこれを低くせられる。彼は高ぶるものを低くされるが、へりくだるものを救われる。神は高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みを賜う。かくして被造物の中で最高位にあったルシファーはサタンとなり、最も堕落したものとなりましたが、彼に欺かれ同様の道を歩む人が後を絶ちません。その堕落への流れを断つ方法はただ一つです。それはすなわち神様の定められた法則、すなわち律法に従うことです。ただしこれらの法則や、律法の根底に流れている原則は愛でありまして、これらの法則に律法に従うには神様との真の愛情関係に入るしかありません。つまり父なる神、またイエス・キリストと固い愛情の絆で結ばれることなんですね。ここであえて提案したいことがあります。それは一番になること、または一番を目指すことです。あれ？でもルシファーは自分が一番だとうぬぼれて、さらに一番になろうとして堕落してサタンになったのではなかったんでしょうか。十二弟子を思い出してください。彼らは、3年半イエス様と共に過ごしましたね。しかし3年半イエス様の交渉外中、イエス様と共に過ごしたにもかかわらず、キリストの精神に預からなかったのはユダだけではありませんでした。十字架の前夜まで全員がですね、一番弟子になりたいとの野心を捨てきれずにいがみ合っていましたね。イエス様を愛し慕ってはいましたけれども、それ以上に御国での高い地位を求めていました。しかし愛するイエス様の死という大失望を味わい、その試練を乗り越える過程で彼らは深い悔い改めと自我に死ぬという経験に預かりました。11人の弟子たちが、その11人はキリストの福音と品性を世界中に伝える大伝道者へと成長していったのでした。彼らを宣教へと駆り立てていった動機はもはや高い地位につきたいとの野心ではなく、私のために あれほどの犠牲を払ってくださったイエス様の愛を多くの人に伝えたいとの一心でした。この十二弟子の中でも、抜きん出ていたのがヨハネでした。ヨハネもかつては一番弟子になりたいとの野心を抱き、癇癪持ちで欠点だらけの青年でしたけれども、イエス様の交渉外中も、またイエス様が天に昇っていかれた後も、イエス様を慕い、誰よりも救い主のそばにいたいと熱望し、キリストとの親密な交わりを続けているうちに、イエス様に似た品性の持ち主へと変えられていったのでした。ここで観難から栄光へ下巻の、愛された弟子という章から抜粋してお読みしたいと思います。時間の関係上全部紹介したいんですけれども、できましたら、皆さん個人的にですね、観難から栄光へ下巻の最後の部分、大体最後のところですけれども、愛された弟子、忠実な証人、恵みによって変えられた人という章をですね、読んでいただきたいと思います。お読みします。ヨハネは他の人たちよりイエスがとりわけ愛しておられた弟子である。マナ弟子に対する救い主の愛情は力いっぱいの燃えるような献身で報いられた。ヨハネはブドウのつるが堂々とした柱に絡むようにキリストにぴったりとついて離れなかった。主のために彼は法廷の危険をものともしなかったし、十字架を離れずにいた。またキリストがよみがえられたという知らせにすぐさま墓へ急ぎ、その熱意においては聖旧なペテロにさえも勝っていた。ヨハネの生活と品性に現れていたキリストへのひたむきな愛と無我の献身は、キリスト教会に口で言い表せない価値のある教訓を与えている。神の国ではエコひいきで地位は得られない。それは働いて得るものではなく、気まぐれに授けられて受けるものでもない。それは品性の実である。王冠と王座は達成された一つの状態の印、すなわち主イエスキリストの恵みによって自我を征服した印である。キリストに対するヨハネの愛情の深さと熱烈さは、ヨハネに対するキリストの愛を引き起こしたのではなく、かえってヨハネに対するキリストの愛の結果生じたものである。ヨハネはイエスのようになりたいと望んだ。自己はイエスの中に隠された。ヨハネは仲間たちの誰よりもその不思議な命の力に服従した。この命の力、これがすなわち御言葉の法則ではないでしょうか。ヨハネはキリストに抱いていた深い愛により、いつもキリストのそば近くにいたいと願った。救い主は12人の弟子たちみんなを愛されたが、ヨハネの気持ちは最も感受性に富んでいた。そして誰よりも子供のような打ち解けた信頼からイエスに心を開いた、ね、大人でも子供から教えられることがあるんですよ。イエスは天の父を代表する人々を愛される。ヨハネは敬慕と愛を抱いて救い主を見つめているうちに、キリストに似たものとなった。 観的に申し上げると、申し上げますと、神様は全ての人を分け隔てなく愛しておられます。アーメンですか。しかしあえて主観的に言わせていただきますと、神様はとりわけ私を特別に愛しておられます。そのように心から思っていない人、あるいは思うことができないクリスチャンは、宗教生活において何かが間違っています。最近はまあ世の中ではブームになっていると思うんですけれども、太陽光発電とかソーラー発電ってありますでしょ。太陽は昔からあったんですけれども、最近はもう技術が発達して、そのエネルギー、太陽の熱をですね、エネルギー、すなわち電力に変える技術っていうのがどんどんどんどん発達しているんですよね。あんまり詳しくないんですが、このパネルで太陽の光熱を受けて電力に変えていくわけですね。聞くところによると、このパネル日本のものが一番優れてるらしくて、それでもですね、この太陽の熱をエネルギー電力に変える効率というのはせいぜい 20% ぐらいだそうです。まあ、すごいのか大したことないのか分かりませんけども、 20%、 これも聞いた話で自分で確認したわけじゃないんですけれども、太陽のエネルギーはずっと変わらず地球に注がれてますよね。その地球に注がれている太陽の熱をですね、まあ、光熱を全部 100% エネルギーに変える、今そんな技術はないですけれども、その太陽の熱をですね、1時間分の太陽のエネルギーを全部電力に変えられたら、地球上の60億ですか70億ですか、70億全員が1年間消費する電力を賄えるそうです。1時間の太陽の熱、光でですね、これを 100% こう有効利用できたら、地球全員70億がですね、1年間生活できるそうです、その電気で。聖書でイエス様は義の太陽に例えられていますけれども、太陽というのはまあ物理的にも物質的にも命の源ですね。私たちもう意識してようがいまいが太陽の恩恵に全員が預かっているわけです。義の太陽、イエス様も同じです。私たちがそれを意識していようがいまいが、受けたいと思うが思うまいが、みんなその恩恵に被っているわけですね。しかし私たちがその義の太陽に心を向けて、もっともっとイエス様の恩恵に預かろうと思うならばですね、その祝福恩恵はですね、無限に私たちに約束されているんです。エペソ5章にこのように書かれていました。眠っている者よ、起きなさい。死人の中から立ち上がりなさい。そうすればキリストがあなたを照らすであろう。私たち多かれ少なかれ闇の中に、霊的に闇の状態にいたものですけれども、その死んだ状態から信仰によって立ち上がるならば、イエス様が義の太陽がですね、私たちを照らしてくださるという御言葉の約束があるわけです。天の王子たち、すなわちこの 強力な王国の有力者たちはもっぱら良いことに限ってのライバル同士であって、お互いの幸福と喜びとを追い求める。最も大いなるものは最もうぬぼれの小さいものである。その最も小さいものの感謝と豊富な愛は最も大きい。先ほど紹介した御言葉の法則ですよね。この世の中ではいかなる競争も他者を蹴落とすことに勝利の秘訣があります。一番になるには汚い手を使おうが正々堂々と望もうが、自分がのし上がることに万事がかかっています。しかし私たちの参加すべき神の国を目指す競争はそうではありません。全く次元の違うものであり、それはある意味、俗人である私たちには異質のもの、神秘または奥義とも言えるでしょう。私たちはその奥義を御言葉と日々の経験の中から見つけ出すことによって、イエス様に最も愛され、イエス様を最も愛するものとなることができるんですね。ペテロ第一の手紙2章9節10節をお読みします。一部金帝訳聖書に変えました。しかしあなた方は選ばれた世代、王家の血を引く聖職者、聖なる国民、特殊な民である。それは暗闇から驚くべき光へと招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。あなた方は以前は神の民でなかったが、今は神の民であり、以前は憐れみを受けたことのないものであったが、今は憐れみを受けたものとなっている。自分自身人生を振り返ってみますと、私もかつてはキリスト教の木の字も知らない家庭に生まれ育ち、暗闇の中にいながらそのことにすら気づかずに生きておりました。しかしそんな私がイエス様と共に真理の光の中を歩むように招き入れられ、愛する家族と共に主の御業の一端を担わせていただいていること、これはもうただ神様のお恵み、奇跡としか言いようがありません。そのことを思うだけでも、自分はなんと恵まれた、そして愛されているものだろうと、感謝の念以外は湧いてこないんですね。ここで本日のお話をまとめてみたいと思います。最もキリストに愛され、最もキリストを愛する人とは、愛する人は誰よりもイエス様と共にいたいと熱望します。その結果、誰よりもキリストの品性に預かりたいと望み努めます。最もキリストに愛され、キリストを愛する人は誰よりも自分の罪深さを自覚します。その結果、誰よりも謙遜なものとなります。最もキリストに愛され、最もキリストを愛する人は誰よりも祈ります。つまり誰よりも主との交わりを欲します。最もキリストに愛され、最もキリストを愛する人は、仮に人間関係がこじれた時も誰よりも素直に 反省し謝罪し関係の修復に努めます。最もキリストに愛され最もキリストを愛する人は誰よりも親切を心がけ自己犠牲をいといません。最もキリストをキリストに愛され最もキリストを愛する人は誰よりもイエスの教えに従い実践します。最もキリストに愛されキリストを愛する人は誰よりも平安で幸福な人です。その平安神への信頼はたとえどんなに辛い試練病の中にあっても揺らぐことはありません。金城先生がよく、講演会とかで話の例に挙げる人物にですね、岩橋武雄っていう人がいるんですけれども、私はそのお話先生の口から100回ぐらい聞きました。大げさに言うなら聞いててだんだん脚色されてるなって感じがしたので、ある時自分で本を買って読みました。岩橋武雄という人が書いた本、あえてどういう人かもうそこで紹介しませんけれども、この本に書かれていたことで私が最も印象を受けた言葉、それは彼がこう言ったんです。自分の人生で最も幸いだったことは病を患って目が見えなくなったことだったと。ちょっと金城先生値段しますけれども、彼のお気に入りの人物に他にですね、水野源蔵っていう人がいます。あえてどういう人か紹介しませんが、皆さんもよく知ってると思うので、彼の詩の中にはですね、読めば彼が自分のことをどんなに幸いな人と思っているかということがひしひしと書かれていますね。そうではないでしょうか。最近の金城ブームと私は呼びますけれども、最近のお気に入りはですね、ニックさんっていう人、わかります？あえてどんな人か説明しませんよ、皆さんご存知だと思うので。彼の書いたこと言ったこと語録をやっぱり見てみますと、自分がどんなに幸いな人かということをですね、彼は、ひしひしと述べていますね。3人挙げましたけれども、3人ともですね、自分がどんなに神様から愛されているか、恵まれたものであるかということ、そのような感謝に満たされた生涯を送ったまたは送っている人であります。この3人挙げました。私は彼らよりも恵まれてないって言う人います？言える人誰もいないと思いますよ。最もキリストに愛され最もキリストを愛する人は自分と他人を比べて一喜一憂しません。他人を羨んだり見下したり、ちょっとしたことで腹を立てたりしません。ちょっと不当な扱いを受けたくらいでですね、腹を立てたり、あえて誰よりもっていう言葉を多く使いましたけれども、これはあくまで自分と神様との一対一の関係であります。他の人と比較するものではありません。ただし先ほどの引用文を、繰り返しますと、私たちはもっぱら良いことに限ってのライバル同士であって、お互いの幸福と喜びとを追い求める。良いことを行うことに限ってはライバル同士になりなさいって、善を行うことだけは互いに 切磋琢磨すべきであるということです。さまざまな働きの分野において、あなたの責務が何であれ、神が私たちの司令官であられることを常に覚えなさい。あなたは彼から離れて肉を頼みとしてはいけません。私たちはあまりにも働きの重要性について自分の価値判断に頼り、互いに比較し合いがちです。しかしこういった比べ合いは大いに的外れなことです。主は地位や階級で人を評価なさいません。あなたがどれだけキリストの精神を抱き、あなたの生活でどれだけキリストが表されているかを見られるのです。主を最も愛する人は最も真剣に、そして一心に神の御声を聞き、彼が最も愛するものとなるとき、彼は天の父から最も愛されるものとなります。私に学びなさいと世が知る中で最も大いなる教師は言われます。私は柔和で心のへりくだったものであるから、あなたの魂に休みを与えるであろうと。先ほど子供のお話したときに、お子さんが今日は多いなと驚いたんですけれども、私も親でありまして、親である皆さん例外はないと思います。子供のために祈りますよね。私も自分の子供たちのために毎日祈ります。このような祈りを捧げています。神様、ジョーとベンジがどの子供にも勝って御国にふさわしい義と品性をの持ち主となることができますように、必要な、そのために必要な聖霊の賜物、祝福をお与えください。これはマタイ6章の33節、まず神の国と神の義とを求めなさいという聖書の約束に基づいてこのように祈ることにしているんですけれども、どの子供にも勝ってと言いましたが、私の頭の中で新庄さんの子供よりもとか岡さんの子供よりもとか、そのような意識をしたことは一度もありません。どういうことかと言いますと、列王記下2章を見るとですね、エリアが出てきます。でエリアが間もなく天に上げられる、その後継者にエリシャという人が選ばれて、エリアがもう間もなく天に上げられて、その預言者という役目をですね、今度はエリシャが担っていかないといけない。私が天に連れて行かれる前に何かお願いしたことはあるかとエリアがエリシャに聞いたら何と言いました？あなたの2倍の霊を私にくださいって。エリアはすごいことを求めるなって感心したんですね。証の文を見るとその2倍の霊がエリシャには与えられたと書かれています。どういう意味でエリシャがエリアよりも2倍すごかったか私は分かりませんけれども、先ほど言いましたように義の太陽は無限に私たちに注がれているんですね。私たちがそれを信仰によって求めて受けるかどうかに全てはかかっているんです。ぜひ親である皆さんも子供たちのために祈ってください。私の子供がどの子供にも勝ってイエス様の品性に近い子供となれますように助けてください。そのために必要な霊の力を与えてください。親である私にも与えてください。もっぱら良いことのためには私たち大いに競い合おうではありませんか。 もし私たちが神様の愛に応えるならば、神様は親が愛する子を訓練するように、御自らお定めになった理想、目標点に到達するよう私たちを訓練し育てようとなさいます。観難から栄光へ、下巻の270ページからお読みします。あなた方に関する神の御心は、あなた方が清くなることである。あなた方もそう願っているだろうか。あなた方の罪は山のようになっているかもしれないが、十字架につけられよみがえられた救い主の勲しにすがってへり下り、罪を告白するならば、神はあなた方を許し、あらゆる不義から清めてくださる。神は神の掟に全く一致するよう要求なさっている。この掟はもっと清くなれ、もっと清くなれと語りかける神の御声の小玉である。キリストの恵みに満たされるよう望みなさい。キリストの義を求める切なる願いで心を満たそう。神の御言葉が述べる義は平和を作り出し、常しえの平穏と確証をもたらすのである。あなたは神を慕うにつれて、その恵みの無尽蔵の富をますます知るようになる。この富について瞑想すると、この富があなたの手に入り、キリストの犠牲と功績と、その義の擁護と、その知恵の豊かさと、そしてあなたを天父の前にシミもなく傷もないものとして差し出してくださる道からとが明らかになる。一編ではピンとこないかもしれませんので、何度も何度もぜひこのあたり、先ほどお勧めした観難から栄光の箇所ですね、読んでいただきたいと思います。先週の説教に子供を亡くした親の話がありました。たとえ親が何人子供を設けても、亡くなった子供の代わりとはならないという話でしたね。私も親として、子供を亡くすという経験はしたことないですし、したくもありませんが、仮に我が子を失ったら、その子の代わりはどんなにしても得られないだろうなと思っています。神様も同じなんですね。その御心に従ってお作りになって、手塩にかけて育てられた私たちのうち、たとえ一人でも失われるなら、神様のお心にできた穴を誰も埋めることはできないんですね。神様は私たち一人一人と一対一の関係を築くことがおできになりますし、またそうしたいと望んでおられるんですね。それが全能の愛の神様です。神様の能力は無限なんですね。そしてそれが実現に至るかどうかは私たちにかかっているのです。最後に黙示録、1章5節6節をお読みしたいと思います。一部禁定訳に変えました。また忠実な証人、死人の中から最初に生まれたもの、地上の小王の支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安とがあなた方にあるように、私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、私たちをその父なる神のために御国の王とし祭司としてくださった方に、よよ限りなく栄光と権力とがあるように。アーメン。73番を歌いましょう。 天の愛するお父様、私たちと私たち一人一人と最高の愛情関係を結ぼうと御言葉を通して私たちに訴えてくださっていますこと、心より感謝いたします。私たちがあなたの愛に応えるとき、信仰を働かせるときに、その最高の関係が実現に至るというお約束を感謝いたします。その実現を目指して、あなたが、私たちのために立ててくださった目標へと、目標を目指して一歩一歩歩むことができますように、弱い私たちをどうぞ日々助け支え導いてください。この礼拝を心から感謝し、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話0980-562783 ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。